こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。天ともにありアフガニスタン三図面の戦いは、医師であり国際協力活動家でもある中村哲がパキスタンとアフガニスタンで続けた長年の支援活動を自ら振り返った自伝です。 NHK 出版から刊行されたノンフィクションで、単なる医療支援の記録ではなく、戦乱と岩場で荒廃した土地で人々の生存条件そのものをどう立て直すかを問い直す内容になっています。著者は診療活動を通じて、病気の背景に水不足、食料不足、生活基盤の崩壊があることを痛感し、井戸掘りや用水路建設へと活動の重心を移していきました。その過程で描かれるのは、援助の理念ではなく、現地の自然、社会、歴史、人間関係に向き合いながら、実際に状況を変えるための試行錯誤です。国際支援、開発援助、医療と土木の接点を考える上で、非常に示唆の多い一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、医療支援から生活基盤の再建へと転じた理由。本書の中心には、医療だけでは飢えや病気の連鎖を断ち切れないという著者の認識があります。アフガニスタンや周辺地域で診療を続ける中で、中村は患者個々の症状よりも、その背後にある水不足、農業の崩壊、栄養失調、衛生環境の悪化がより根本的な問題だと見抜きました。この視点が重要なのは、援助を治療行為の延長ではなく、暮らし全体の再設計として捉え直している点です。医師としての専門性にとどまらず、生活条件を変えなければ命は守れないという判断から、支援は井戸掘りや環状事業へと広がっていきます。ここで示されるのは、現場で必要なのは立派な理念よりも、問題の原因を一段深く掘り下げる観察力だということです。医療と開発を分けて考えがちな一般的な発想に対し、本書は両者の連続性を具体例で示しています。次に、砂漠化した土地に水を戻すための土木実践、著者が最も大きく舵を切ったのは、環状用水路の建設に取り組んだ部分です。広大な乾燥地で農業を再生するには、薬や診察以上に水の確保が不可欠であり、そのために井戸を掘り取水し、用水路を整備する必要がありました。本書が興味深いのは、この事業が英雄的な一発勝負ではなく、土質水量、管理体制など複数の条件を積み上げる地道な実践として描かれる点です。中村は独学で土木技術を学び、日本の伝統的な治水や土木の知恵を参照しながら、現地条件に合わせて応用しました。つまり、この活動は単なる善意の奉仕ではなく、環境制約を読み解き、持続可能な方法を選ぶ技術的判断の連続です。土木の話が前面に出ることで、援助が抽象論ではなく、目に見える成果として、地域社会を変える過程が明確になります。医療人が土木へ踏み込む異例の展開こそ、本書の独自性を支えています。さらに、点と円という視点が示す自然観と人間観、本書の題名にもある点と円は、単なる印象的な言葉ではなく、著者の行動原理を示す軸として機能しています。天は自然や環境の大きな力を、円は人と人との結びつきを指し、その両方を無視せずに生きる姿勢が前編に通っています。アフガニスタンの現場では、自然を制御対象とみなすのではなく、厳しい気候や地形を受け止めつつ、そこに暮らす人々との信頼関係の中で仕事を進める必要がありました。この視点が実践的なのは、援助を上から与えるものとしてではなく、地域の生活と調和する営みとして捉えているからです。中村は理念を語るより、相手の文化や社会の秩序を尊重しながら、長期的な関係を築くことの重要性を示します。結果として本書は、自然と人間を切り離した近代的な発想に対して、相互依存の感覚を回復させる内容になっています。読みどころは、環境問題と人間関係の両面から支援を考え直せる点にあります。そして、紛争と岩場の中で援助が直面する現実、本書は理想的な支援の成功談ではなく、戦争治安の不安定さ、岩場行政上の障害といった現実の重みを繰り返し示します。アフガニスタンでは政治情勢が流動的で、外部からの支援はしばしば誤解や摩擦を伴いました。中村の記述が説得力を持つのは、こうした困難を単なる障害物としてではなく、援助の前提条件そのものとして扱っているからです。安全が不安定な地域では、物資や人員を投入するだけでは継続的な成果は生まれません。必要なのは現地の状況を見極め、相手側の信頼を得て時間をかけて実施する姿勢です。加えて、紛争が人々の生活を壊すだけでなく、農業や水利のような基盤を長期にわって損なうことも本書は示しています。ここから見えてくるのは、援助の失敗は現場の怠慢ではなく、構造的な不安定さに左右されるということです。現実を美化しない記述があるため、本書は国際協力の難しさを考える資料としても価値があります。最後に、医師の専門を超えて実践に踏み出す姿勢の意味、中村哲の活動が強く印象に残るのは、 医師でありながら自分の専門領域に閉じこもらなかった点です。本書では目の前の困窮を前にして専門の境界を守ることよりも必要なことを学び直して実行する姿勢が一貫しています。これは自己犠牲の美談ではなく、現場で本当に役立つ行動とは何かを問い続ける態度として読むべきです。医療、農業、土木、地域との交渉は本来別の領域ですが、アフガニスタンの状況ではそれらが分かれていられませんでした。著者は学際的な知識を理論として語るのではなく、必要に応じて自ら動いて獲得していきます。そこには援助者が与える側に立つのではなく、現地の課題に学びながら役割を変える柔軟性があります。本書が多くの読者に支持されるのは、この姿勢が医療者だけでなく、行政、教育、NPO、企業など異なる現場にも応用できるからです。専門性を保ちつつ、必要なら越境するという実践値が凝縮されています。結論として、この本は国際協力、開発援助、社会実践に関心のある人に特に向いています。医師の自伝として読むこともできますが、それ以上に現場で問題の原因を見極め、何を優先すべきかを考えるための実践書として有益です。水不足や農業崩壊が命に直結する地域で診療だけでは不十分だと判断し、井戸や用水路の整備へ踏み込んだ経緯は支援のあり方を根本から考えさせます。類書の中には感動的な人物伝や悲惨な紛争の記録は多くありますが、本書はそこに具体的なインフラ整備の視点を重ねている点で際立っています。善意の重要性を語るだけでなく、自然条件、地域社会、技術、長期継続の必要性を一つの実践として示しているため、読み終えた後に残るのは感銘だけではなく、援助とは何かという具体的な思考の枠組みです。医療と土木、人道と技術、理念と実務を分けずに結びつけた点が、この本を同種の自伝やルポルタージュと明確に区別しています。ご支援いただける場合は、中村哲ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。